ラジオもっこもこパレード。
替え玉するぐらいなら別の店でもう一杯食べます。スープが薄まらんのが嫌なの。青春
アルミロワニラ。
時間です。部長です。
あやぎです。
まあ、分かるけどな。僕はこう呪いのように、
はい、
大学の時の同級生やった福岡出身の子が、
はい、
ラーメンっつうのは3玉食うのがデフォやからって。で、うん、来てすぐにチャーシュー食うとかも何やっとうかって。
あ
かんよっつって一杯目はグーなし食えっつって。一玉目は何もなく叩くって、
はい、
二玉目はあのタレを足して食って、
はい、
三杯目はやっとぐーっと共に食べてみたいな、
はあはあは
あ、って言われたのがほんま呪いみたいに一回しか替え玉せん時もさっきあるんやけど、ただほぼ無意識に一玉目に具を手をつけない癖がついてる。
あー、まあでも、うん、スープはまあね、いやそう、確か替え玉は薄くなるんですよ、
うん、
まあでもだからタレ入れようやって話いやなと思ってるわけなんですけど、僕は
けどやからともに薄くなってくるのにテンション下がるのもめっちゃわかる。
うん、
でまたさ、細麺や替え玉って、
あ、そうやな
細麺ってのはスープをあげるからさ、より薄まんだよ、お湯を連れてくるから、ってのはよく思う。
いやまあそりゃそうよ、
うん
うん、
で味変わっていくからなってのは、
うん、まあでもそれが良かったりもするやん。
まあけどあれってもともと長浜系の豚骨ラーメン文化なわけでしょ、はいはい、その食堂がさ、その市場がなんかの食堂やから回転率上げるために、
うんうんうん、
だから細麺になってて、
うんうん、ああ早く茹でれる
よ、ね、そうそうそう、だから替え玉文化でみたいな。
あ、
それもさ思うわけ、そのいや豚骨ラーメンは細麺が合うからとか、やっぱ細麺じゃないとみたいな全然思えへんから
まあね、
そう、
まあそれで言うとさ、大盛りと普通盛りって味ちゃうやん。
そこよ、
スープと麺の割合が違うからさ、そもそも
そこむずい、そこていうか全ての食い盛りそれ言えるわ、
うん、いやそうそれはそうよ、
そのネギとか変わらんくないみたいな、その量みたいな、
はいはい、
野菜とか、
はいはいはい、
だから1のスープ1の麺に1の野菜が乗ってる食い物なんかで言うと、1のスープ2の麺1の具で合ってるみたいなってことを言いたいわけでしょ。
ああ、まあまあまあ、そうそうそうやし、でだから2の麺になった時にじゃあ全部2にしたらいいかっていうとそうじゃないねん多分。
けど
大盛りのむずいところは、
うん、1.4 ぐらいまでは変わらんへんちゃうみたいな。
だから麺にスープ 1.5 具 1.5 みたいなのがベストバランスかもしれへんやん。
だからそれむずくて、
うん、
だから僕が好きなうどんの山越さんっていうね、
はいはいはい、
かまたま発祥店があるんですけど、なんかで言うとみんなうどん食べ歩きするからかまたま一玉で頼むんやけど、
うん、
うどん一玉に対して卵一個バランス悪い、
はいはいはい、悪いわ、
絶対二玉卵一個ベストバランスね僕は、
うん、だからそれわかるよ。
だからそういう意味では向こうが設定してきてる波が常にベストバランスなわけでもなかった
し、そう、それはそうよ、ね、大盛りの方がうまい店ってあるもんな。
で僕は僕好きのマドラスってカレー屋は僕は常にルー少なめなんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、ルーを重りわざわざ寝なせてやるような店やけど、
はい、
僕はご飯を多めで食いたいの、
はあはあ、まあまあまあまあまあ、
ちょっとしんどらんねん、ルー多かったら味濃すぎて。
ああ、まあわかるわ、ちょっと確かにルー余る系の店かもしれんな。ここ
そうやけど今日、はい、今日行ったカレー屋はさ、君と僕の家の間ぐらいにある、
はい、
あの、まあ、名前言うへんけど
さ
行って、なんだろうカレー食ってない食っとこうと思って、
うん、
夕方行って、ご飯だけおもりできますかって聞いたら、 できますよ別にみたいな感じで。でご飯ルー大盛り200円大盛り300円ですよね、
は
い、
はあはあ、
で行ったら食えますみたいな言われて、えってえってなって食えますかって、値段300円もらえますからみたいな言われて、
はあ、
いやそれはさご飯大盛りできますかに対する答えはノーじゃん。ご飯大盛りできますからできますよ、大盛りの値段で勝手にルー減らすだけやけどはできないじゃないでそんなうまい店じゃないねそこ。
うーん、
で今日も食いながら特別うまいわけでもないんやけどなって思いながらそれ言われたから、うんうん、まあ2年はこんとこと思った、うん、いいことよと思うへん、だってい
いことよと思う。
ご飯盛りではなくて普通の盛りで値段変わらずだったらできるんですけどいいですかっていうのが普通じゃん。
ああ、
できますけど食えるんすかみたいな、金少なくてみたいな。
ああ、あ、そういうニュアンス
ね。そういうニュアンスやね。
はいはい、はい、で白飯だけになるよっていうことね。
あ、じゃあもうじゃあ普通でいいですってなったんやけど、でなんかメニュー書いてないけど100円でできますよとかさ、ルー大盛り200円大盛り300円でご飯大盛りできますかやから100円じゃんそらなんで300円取って普通にできますよとか言うのって愚痴ね、大相撲も始まりましたし、
はあ、まあそうですね。
そうだけどカレーばっか食ってるっすよ今。
うちの家さ、
うん、
今週1おでん、おでんの日があるよ。
ほう
で、なんかそのおでんってさ具が多いやん。
大体具やん。
あ、具が多いっていう言い方です。具の種類が多いやん、
うん、
で、なんかそれは結構あれ練り物って高いわけよ、
は
あ、だから
わかる、案外そうや。
そうね、おでんってなんか普通になんか買い物すると結構高額になるから、
わかる。
でそれでたまたまおうちの妻がなんかのテレビで見たんか料理の本読んだかわからんけど、その要はシンプルおでんみたいな、
は
あ、具を少なくしましょうって提案があると。
わかるよ。
で、もう4品しか入れちゃダメですみたいな。
おう、
うん、
当てようか。
え、あ、いや当て、毎週買わんねんこれ。で
も
うち今毎週やってるから、まあ、当ててみてじゃん。
っていうのも全く同じ発想、僕はもう20年前からやってるわけ、う
ん、ああなるほど。
あの一人暮らしでやるときに高いと、
まあまあまあ、
で実意僕がするときの魅力はやっぱ好きなもんだけ食えると。
はいはいはい。
だから僕はおでんで好きなもんっていうのは1位卵、
はあはあはあ、
で2位厚揚げ、
うん、
で3位がまあ筋肉とかごぼ天とからへんやねん、はあはあ、やねんけど、うちの家の隣のおばあちゃんちのおでんって手羽先入ってたでしょ。
ああ入ってた入ってた。
あれが僕すごい好きで、
はあ
は
あ、
甘めのおでんで、で1人で料理するときに卵好きやから卵も安いから入れたけど、はあはあはあ、ゆで卵はまあめんどくさいので、
まあせ別鍋でやるので
、鶏も手羽先より手羽中とかな、手羽元が安いわけ、
はあはあはあ、
チューリップのところよ、
うん
う
ん、
手羽元をグラム58円で大量に2キロぐらい買ってくるわけ、
うん、多いな。
でそれとおでんといえば、あのとりあえず大根は1本100円とかやるんです。めちゃくちゃ入れれるわけ、
うんうん、
だから大根薄く切っていっぱい入れようと、
うん、
そんな好きじゃないんやけど、であとはってないけど、練り物が高いわけ。ごぼ天とか2本100円とかさ、
うん、
ちくわとか1本100円とかするからなしやなってなって、
うん、
最終的に僕は大根と鶏肉だけを炊いてるものをおでんじゃんってやけど、多分これはおでんじゃないって思ってて、ね、って思ってたんで、
はいはいはい、
でそこが逆算して言うと4つって言われたら、大根、卵で、厚揚げは練り物系の中では練り物じゃないから、あれ豆腐やから、
うん、
焼き豆腐か厚揚げで1個だけ練り物、
はあはあはあ、
ぐらいちゃいます。
ね、今日は確かに鶏肉大根、まあ、鶏肉大根はね、でも確かに毎回入るね。大根って意外と変わりがないから、
そうやね、株入れてもしゃあない、溶けるし。
あ、まあ株あったら株でもええんやけどな、うん、
けど大根の方が安くて、
そう、株高級やから、うん、うん、で鶏肉はまあ、まあ、安いし美味しいし、うん、で、まあ、うちはなんか別に骨付きである必要性 あんま感じしんから骨ないやつ入れるんだけど、でこんにゃく、
ああけどこんにゃくも安いね。 こんにゃくはいいよね。
あと、まあ、こんにゃくうちの妻大好物なんで、こんにゃくそう入れてきはるわ大体。であと最近美味しいなっていう話になった煮込みちくわね、
あなるほど。
あの普通のちくわより硬い。
ちょっとちくわぶよりの。
ああまあそうまあそうというかそうか。うんうんうん。っていうまあ4品なんですけど、それでさなんかおでんってまあご飯と合わしづらいとこあるやん。若干。
炊きたてだと僕はいけるけど。
うん。うん、でまあそれはちょっとあるなと思いながら。まあ毎週今食べてるわけ でそんな中、まあ、ソーセージとかしたらポトフっぽくなったりとか、
そうコンビニの時はソーセージ入ってるところの出汁が強いからそこばっかりスープ入れるみたいな、
うんうんうん、でみたいなことを、まあ、やっててんけど、先週うちの子供が麺好きやから、うん、うどんを入れようって言ったよ。
出た、うん、一旦聞きましょう
でそうそうそう、だからまあ、普段はうどんに、うどんというお家にちくわさんがお尋ねしてきて、ちくてんが入ったりするわけじゃないですか。うん、
逆や
と、これは。これはちくわのお宅にうどんさんがちょっとお邪魔しに来るというパターンやなっていうことで、ね、まあでも、よくよく考えたらおでんだしなんか、うどんスープの友達みたいなもんやから、
そう。
だからこれいけるなってなって、で、今日うどん入れたんですよ。うん、ほんなら、まあ、まあ、よかったね。で、これ何が良かったかっていう
話。食い出が出る。
いや、食い出が出るのはまあもちろんないけど、うん、で、そのご飯みたいな、なんか、ちょっと物足りみたいなのを考えることもない、ご飯と合うかっていうことを考えることもない、で、まあ、もともとだし一緒やから、おでんだねとうどんはそんな合わないわけもない。
そもそもおでんって鍋ですからね。
まあ、鍋料理に入れられるよね、うん。一品料理みたいな顔して出てくるけど。うん、で、何がいいって、おでんって汁余るやん。
余る。
で、うどん入れると、うどんの出汁みたいな雰囲気になって
飲むと、
なんかそうそうそう、汁もなんかちょっと役立ってるみたいな感じになって、これは結構いいぞっていう感じになって、来週も入れそう。
一応言うと、島根におどんって食い物がありまして、
ほうほうほうほう、
おでんにうどん入れる地区があるんですよ。
おーおーおー、なるほど。
だからおどんって言うんですそれ。おでんうどんで、でちなみに言うと、おどんっていうのは島根ではまあ一般的に一部地区ですけど食うらしいんやけど、
ほうほうほう、
実はおでんにうどん入れるのって10年前ぐらいにローソンやってて、
はあ、はあははあ、
ローソンで、
そう、うどん巾着ってあるよな、たまに。
あれはけど、どっちかというと、あの京都とかのうどん屋がうどんを巾着に入れといて、そのきつね、それはどっちかというとうどん屋さんの話、
うどん巾着。ああ、そうなんか。
そうそうそう、あれをなんかまとめて入れといて、だしの味しませるみたいな、きつねうどんのもうオールインみたいなやつ。
あ、そう、うん、そういうことじゃなかったな、確かに。
で、だからおどんはあって、で、一時1年だけやねんけど、多分、2年あったかな、80円か100円で、
はい、
ローソンでうどん入れてくれてん、
はいはいはいはい、
冷凍うどんで。ただ、オペレーション的に店員が毎回やらんとあかんから、
そうやな。
それで瞬間的になくなった。
ああ。
けど、だからおどんは大変に正しい食い物ですよね。
そうやな。
ただ、今その、兄脇家に僕が提案したいものは、
はい、
まあ、世の中にはいっぱいいろんなおでんがあるわけです。
はいはいはい。
で、静岡おでんって言ったら魚粉と青のりですよ。
うんうん、
姫路おでんって言ったら生姜ですよ。
うん、
で、名古屋おでんって言ったら味噌ですよ、
うん。
っていうのって、プラスアルファでいけるから、
うんうんうん、
あの、それをもっと活用するのはどうだろうかと。
あ、味を足せと。
味変を持つっていう。で、特に、そもそも、なぜおでんっていうか知ってますか？
何やったっけ？田楽や。
そう、おでん楽なんです
よ。うん。
やから、やっぱりそういう意味では、こんにゃく大根で味噌で食う後付けは結構踊っちゃう踊やもんな。
うん。
だから、ありきじゃない？
まあね、確かに確かに。
うん。いや、けど、グーもけど、もっと、ロールキャベツとかと、僕がよく入れた貧乏入れは、
はい。
あの業務スーパーである肉団子、
はあはあはあはあ、
肉の代わりに肉団子、
はいはいはいはいはい、まあいいですね、
いいでしょ
う、うん、
あと練り物は冷凍コーナーに行くと安い、業務スーパーの冷凍の練りも安いね。
ああ、何がある
の？いや、ちくわもあるし、ごぼてもあるし、平手もあると。
ああ、なるほど。うんうんうん。
で、僕が買えない時は一番安い100円のかまぼことかをスライスして入れてたんやけど、
はいはいはい、はい、
そんなに良くない。
ここはかまぼこは、
かまぼこ、これはあんまり良くないですね。
シミ品ってこと？
そう、シミ品ね。
ああ
。で、やっぱ冷凍うどんがやっぱりその、出汁をあんま汚さないのもいいよね。
そうそうそう、冷凍うどんの方がいいよ、多分。
あれ、
あれに関して言うと。 やっぱ結構煮込んでも気にせんでいいっていうか。
いやけど手びちとかもいいよな、沖縄の。
ああ、まあ手びちはいいけど食いづらいな。
まあ、子供俺とね。
子供食うの下手やからね。
うん。筋肉もな、だからやっぱ時間かかるから、僕も鶏肉の方が好きやねん。
せやな。
いや
けど。まあ豚とかでも、豚も入れたことあるんですけど、豚も全然大丈夫ですね。
いや、そうするとやっぱ加工肉やっぱいいよ。
加工肉はいい。うん。でも強い、強いね。
ハンバーグとかってそれうまそうやな。ミニハンバーグとか。
煮込みハンバーグ的
に。やったことないけど。
まあ確かに。でもそれ、あれじゃない？散るんじゃない？
うん。確かに。あとあれ
やから。やからロールキャベツ。
大阪のおでん屋といえば、やっぱ花クジラがいる、あの、菊名ですよ。あの、おでんつっても、シャッて入れて、シャッてあげる。
まあまあまあ、最後にな。
そう。いや、なんかあそこ頼まれたら、シャッて入れて、シャッて出して、とろろかけて出すんやけど。
はいはいはい。まあまあまあ。
けど、西成の深川って有名なおでん屋が、めちゃくちゃでかい鍋で誘惑行ってんやけど、
はいはいはい、
もうないなって終わりですかって言ったら、あ、すぐできるからっつって、ボンボンボンボン出れて、3分後にはめっちゃ美味しい。
へ
ぇ、おでんって実はそんな煮込まんでいいらしいっていう。
ああ、でもまあそれはそうかも。やってると確かに思うわ。
なんか煮込む前提みたいな空気感があるやん。
いやまあでも大根とかはしませようと思ったら。
まあまあまあ。
多分頑張らなあかんねんけど。
いやでも薄くしたらいけるでしょ。
薄く、ああ、大根自体はな。まあまあまあ、それはそうや。
だから煮込む前提の形を見られてるから、
うん、うん。
よくないなと思う。よく。
あ、そうかもね。
うん。ええー、けど、なんなりできそう。
そう。まあでもなかなか、なんかいいですよ、結構。
僕も鶏肉やろうかな。昔はだから、僕煮込んだ鶏がとにかく好きなの。
うん、うん。
だから、家でおでんやったけど、途中で、旅行していっぱい手に入って余りまくってるポン酢の使い味噌ですね、あっさり煮っていうのを覚えたわけ。うん、
はい。
味噌ポン酢1対1で割ったのをただ鶏肉で。
はいはいはいはい。
それが随分うまいから、
あ、
それやってからちょっとおでん遠ざかった。
さっぱり煮じゃない？
さっぱり煮かな。
あ、
まあ、フィリピン料理のアドボってやつ似てますよ。すでに煮込む料理。
へえ。まああるよね、確かに、うん、ポン酢煮込みのやつは美味しいよな。
そんな中、
はい、
今日も質問が来てます。
はい、質問ね、前回答期間ということで、
はい、
今月の末までいただいた質問に関しては必ず回答しますという
、
はい、今のところまあ来た順番にこなしていっています。はい、
はい、
さあ今週の、質問はマリジュアナさんからの質問です。いつも楽しく拝聴させていただいております。さて質問ですが、ガンダムで使われていたビームライフルは実現可能なのでしょうか。今日の技術発展なら可能なのかなと思いますが、いかがでしょうか。実現可能な威力はどれぐらいのもんなんでしょうか、というね。
まあ、よく言う、なんかガンダムさ、一応設定上あれでしょ、
はい、
ミノフスキー粒子を巻いて、
はい、
ミノフスキー粒子ってやつに電気を通すと、それがなんか反作用かなんかでよう覚えてないけど、中に反射するからそれがライフとかになるみたいな。
ああ、
なんかそんなんやったよね、確かに。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
でも
あのね、はい、
現実のビーム兵器って、
はい、
僕の中ではガンダムよりそのアキラっていう中でアニメで、
はいはいはい、
で金田が売ってたやつなんですよ。
うんうんうんうん。
シュンってなるやつ。
シュンってなる。
そう。
うん。
だからどっちかって言ったらなんか、で、最近サッカー選手の目にレーザー当てるみたいなのあるやん。
はいはいはい。古いな。
そうそうそう。ああいう感じで、やっぱりその、それが密度がいくと、それは物理的攻撃力にあるんじゃない？
はいはいはいはい。まあそうですね。あの、うん、今世の中にある、いわゆるこの、光。
はい。
光の兵器といえば、うん、まあやっぱりレーザーですよ。
水晶ところですね。
え、あ、まあ。
スプリガンの話。オタクと思ってオタクが喜びそうに言ってる。
まあ、レーザーっていうのは、
うん、
要は光を一番、なんていうの、まあ、集めた形のものですよ、
は
い、
い
わば、
うん。
で、それを、まあ、当てると、例えば、まあ、すごい分厚い木でも切れますとか、
うん、
まあ、そういうことが起きるぐらいで、なんで全然破壊力あるわけですよ、
はい、
人体とかに当たったら、まあ、当然肉は焼け切れるわけですよ、はい、っていうことはまあできるので、別にレーザー兵器にはなるんです ガですが、ガンダムの世界のビームは
飛んでいってる、
レーザー兵器ではないっていう設定なんですよ。
ビーム兵器、
ビーム兵器というかもね、あれは、まあ、君がさっき言ったみたいにミノフスキー、あれはな、ガンダムの世界のビームライフルってガンダムが撃つやつね、
うん、
あのジオン軍がゲルググで搭載したやつね、うんうん、あれはあのメガ粒子砲ってあるでしょ、
はい、
戦艦が撃つやつ、当時
ダブルゼータの頭についてる
やつ、ね、まあ、そうモビルスーツに搭載するのはすごいことなんですけど、うん、はい、メガ粒子砲っていう技術を、武器にしたっていうのがビームライフルっていう設定らしいんですよ、はいはいはい、どうも、
うん、
でなんかそのメガ粒子砲っていうのはちゃんと技術の説明が一応なんか歴々とこういろんななんか紆余曲折を経てあるらしく、で、まあ、その決まったことによるとミノフスキー粒子というものの、政府反転というのができるらしくて、はいはい、電荷反転というのができるらしくて、でそれをぶつけるとエネルギーが出ますっていう設定らしい、うん、ね、あれはどうも家電粒子砲らしい。
ああ、やっぱそう、
はい、だからビーム兵器じゃない、ビーム兵器というかあのレーザー兵器ではないんですよ。
電気だよ。
そうで電気で粒子をぶっ飛ばしてるっていう、
なるほど、
兵器なんですよね。で
ちょっと違うんや。
そう、
光じゃない。
そうで、これはでもあれはだから光じゃないんですけど、まあ、家電粒子砲っていうのは一応できるとは言われてて、うん、でまあね、実際その僕らが科学的なやつで使うそのサイクロトロンっていう、
うん、
直径なんか何百メートルとか1キロとか2キロとかのね、はいはいはい、なんか建造物ですよ、うん、建造物の中を粒子をこう電気をかけて電磁石で加速しながらどんどんグリングリン回していったら、
噛んで
スーパーカミオカンでは違う
違う
それはあの宇宙から来た微弱な放射、あの宇宙線を捉えるやつや、
はい、
違うんだけど、
はい、
そっちじゃなくて、まあ、何ですかスプリング8とかナノテラスとかフォトンファクトリーとか、
急に気球に馴染みがなくなった、
はい、そういうね、
はい、
日本はいっぱいあるんですよ結構ね、はい、で、まあ、そういう施設でやられてるようなその粒子を加速するっていう仕組みを使っているものとされているんですけど、それがめちゃくちゃ電気を食うんですよ。
ああ、そうなんや。
はい、まあなんか SF の説明に SF 使うのもどうかと思うけど、うん、エヴァンゲリオンの中で屋島作戦っていう作戦があるじゃないですか、
はい
はいはい、屋島作戦っていうのはビームを2発撃つために日本中を停電させて電気を作るわけですよ、うん、
確かに、
はい、だからでもそれは多分あれはまあそこそこちゃんと計算して、
うんうん、
そう設定してるから、そんな変な話じゃないと思うけど、それぐらい電気を食うので、現実世界で粒子砲で威力が出るものっていうのは作れない、
なるほど、
に近いっていうことなんです、はい、あとまあそうですね、まあだから現実世界だとどっちかっていうとレールガンっていうの本の方が、
うんうん、
まあ、兵器としてはよくて、
はあ、
レールガンっていうのは実際粒子を飛ばすんじゃなくてもう物を飛ばすんですよ、うんうん、鉄塊とかを飛ばすんですけど、うんうんうん、鉄の弾をまあ、その電力磁力でめちゃくちゃ加速して、
まあ電気鉄砲ね、
そうそうそう電気銃、
うん、どこが現実的やぞ
っていうのが、まあ兵器としては現実的な感じかなとは思いますね、はい、
まあガンダムって核融合炉やからあれやけど、
はい、
けどなんかジークアクス、
え、ジークアクス
あれジークアクス、じゃあ新しいガンダム、
ああ知らんわ、新しいガンダムもあんな、
見てないね、
見てない、
超話題やったのに、
ね、
三千と輝くスーパーログの文字やね、よかったな、アニメでやるらしいんで、
は
い、
も
うすぐ始まるじゃん、地上波で、
なるほど、
それの3話までが先に映画であったっていう、
ああ映画でやったんや、
そうそうそう、
なるほど、
ええけどすげえめちゃくちゃに人入ってるって、
今やってんの？
もうやってないんじゃん。
ああ、うん、ちょっと前。
ちょっと前。
へ
え。いろんな。
知りませんでした
ね。
はい。っていうことで、
ありますが、
まあ実現可能なら威力はどれぐらいものなのでしょうかっていうのは、うん、まあ 威力なんか、まあ、エネルギーを無視すれば、なんぼでも上げれるわけで。
確かに。
はい。目的に応じてですよ。兵器なんてものはね。はい。
なんで。
だから、まあ、なんとも言えないですが。
まあ、納得言ってくれんじゃないですか。無理ですよって。
うん。
基本的に、まあ、まあ、あの SF 世界での設定やからね。
そうですね。はい。
僕はですね、3月22日に、
はい、
富山県高岡市インド料理ガンディさんで、
はいはいはいはい、
西日本特殊スライド海洋アドベンチャー in 富山っていうことで、
はい、
僕と今エンディングを歌ってくれてます
今じゃないな、
のぼり山さん、はい、あそうか
1個前です
1個前か、
はい、
のぼり山さんと、
はい、
と昔歌ってくれたペキキングデリさん、
はい、
3人でスライドショーでゲストにトラさんっていう、もう今や富山ではもう人気タレントなんですよね。
ああはあはあ、
普通に行ったらテレビ出てるなっていう感じで。
うん
で、なぎ先生のノーチャージでイベント、17時会場、19時開演という、要は2時間見てるのは早めに来てカレー食えるでっていう。
ああはあはあ、
で、しかもこの日僕は、僕と弟子のホタネと、今 YouTube 一緒にやってる鳥居さんと、
はい、
YouTube ついでに行こうとしてるんで、
はい、
3人で行ってますんで。
ああ、なるほど。
ぜひよかったら入場無料ですし、何も考えんと、
カレー食べて。
富山、石川、福井、新潟、岐阜、
あ、はい。
ぐらいの人は来てください。
あ、
はい。
はい。
僕は多分、隠された肉の話をします。
隠された肉。
はい。他ではネットであんま出ない話をします。
はい。
取っておき、ぜひ遊びに来てください。
はい。
ぐらい、で、ちょっと先やけど、5月に、日に先よ。5月17
日。17日ですね。
はい。
はい、
5月17日に、青春アルデヒドイベント発表します。
はい。
多分夜になるかな。
はい。
はい。ちょっと内容はまた追っていきますので、
はい。
はい。ぜひよろしくお願いします。
はい。
あと YouTube、発見ウーマ飯ってなってますんで。
はい。
発見漢字、UMA カタカナ飯でやってますんで、見なくていいんで登録だけしてください。逆やな。
絶対逆や。
絶対逆や、はい。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、お届けしましたらぶちかちゃけど。
アニオイ博士でした。
青春アルデヒドは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。